じゃあ今日はよろしくお
願いします。はいはい、今日ですね、今日はゲストがいて、いつものおしゃべりに池上氏をお迎えしているというか、まあまあ友人である池上くんも一緒にですね、よろしくお願いします。先生もよろしくお願いします。はい、
お願いします。
アトピーがテーマなんですけど、はい、一般的なそのアトピーって何っていう、まあ、病態とか、まあ、例えば、まあ、実際ね、昔やっぱひどかったっていう時期がある、
う
ん、池上くんと、あと先生もそうですよね。一時期皮膚すごいやられて、なんかすごく痒かった時期あるけど、うん、すごく長い間、
うん、
文ちゃんは
そう子供の時ね、
じゃあ2人からですね、その皮膚の慢性的なその炎症についての話っていうか、
うん、
どんな風にひどかったの？大体
とにかく、
うん、
まず関節はほとんどやられてた感じですよね。関節がジュクジュクになるって感じ。
関節の内側
とか、内側とか、
うん、
それからさっきもちょっと話してましたけど、耳が切れるんですよね。
なあね、うん、耳が切れる。
で耳のね、上も切れるし下も切れてくるっていう、うん、特に髪の毛が伸びてきたりとかするともう切れてくるってい
う。もうそれね、絶対理由あるって。もう私、うん、それはもう本当にみんなそうなんですけど、
うん
うん、そこはもう絶対ですね。界面活性剤がまず入ってくるのと、そこで pH が変わるのと、
うん、
弱っちゃうんでね、界面活性で。だからまあそこひどくなるんだろうなと思うんですけど、うん、
でそういう時って結局薬を塗るわけでしょ。
うん、みんなね。
で薬を塗って、
うん、
でまたその修復をしていくってことになるんだけども、
うん、
毎回毎回その切れては塗って切れては塗ってみたいな、不毛な感じになってくるっていうか、
うん、
であと皮膚もなんていうんですか、痒みが特に寝る前とか、
うん、
すごい痒みが出てくるっていうか、
うん、夜になってね、みんな痒くなって、そうそうそう、夜中にひどいっていう。それって生体反応的に先生どう思う？夜痒かったでしょ、
うん、
どうしてそれって夜になると痒いんですかね、
うん、夜にまあストレスホルモンが出るからですね。
うん、
暗闇はストレスですから、うん、
人間にとってね、
うん、
まあ要するに夕方になってくるとそれが自然に上がる。どれが何が一番出てくるんですかね。
アドレナリン、コルチゾール、プロラクチン、成長ホルモン、
うん、
まあ、下垂体全容のホルモンはほとんど出てくる、ね、うん、
夕方になると、
うん、
だからやっぱ4時6時ぐらいになってくると出てきて、一番ひどい時間っていうのが大体私パターン的にあるなと思ってて、まあ、大体深夜10時ぐらいから2時ぐらいまでってものすごいひどいじゃないですか。あれって2人ともそうだった？一番かゆい時間っていうか、
寝る、
うん、
寝る前が一番かゆいかな。
寝る前か。寝てる時は？
寝てる時は無意識にかいてる。うん、バリバリと。
先生も一緒。
うん、
うん、やっぱひどくなる時ってタイミングありました？
うん、同じですね、全く、うん、
夜寝る前、
寝る前とかね。
でアトピーの人って自分の友達とかも見ててもそうだけど、
うん、
無意識に昼間でもやってますよね。
そう、無意識に変えてるね。
うん、
ね、うん、
もうバリバリバリバリってもう見てるだけでこっちもなんかかゆくなってくるというか、
うん、
知ってるから、
うん、
だから映りそうな気がするというか、そのかゆさがこう、
わ、うん、かる、もうね、うん、あれは見てるだけでもこっちも苦しいからね。
そうそうそうそうそうそう、
音がもうほんとね、
うん、
こっちもなんかこうどうしようもしてあげられないし。
ひどい人はもう粉吹いてるから、
そうそうそう、
パーってなんか粉ふ自分で巻いたりする人もいるぐらいすごいから、でああいうの見ると何とかしてあげたいよねってすごいいつも思っちゃうんですよね、
うんうん、まあ実際アトピーって私ももう40年ぐらい追いかけてるんだけど、うん、だいたいこう鬼女あるなと思っていて、その鬼女が分かってないからみんなひどくなったっていうのが、その治ることとひどくなったっていうことの なんていうか兼ね合いが分かんない人多いなと思うんだけど、うん、あの実際そのどうやって落ち着いたの？
ね、中学校になって、
うん、
多分免疫の力が上がってきたんでしょうね。多分あのそのアレルギーマーチだったんだけども、子供の時は、
うん、
アトピーが出て喘息が出てって、うん、もうあの明らかにそのパターンだったんだけども、うん、中学2年生ぐらいになってきたら、うん、あの体も大きくなってきて、うん、でだんだんこう落ち着いてきたというか、あの免疫がしっかりしてきたのかよくわかんないんですけど、
うん、
だからあのそういう意味ではすごく良かったなと思ってますけど、自然に治ってきたっていうのがあって。
それまでじゃステロイドはそんなに使ってなかった？
ね、
さっき言った薬、あの耳が切れてたのはいつですか？
ステロイドも使ってたんだけども、
うんうん、
幸いながら、うん、あのあんまり使わない先生に当たっていたっていう、う
ん、
だからあのワセリンをね、これは効く薬だからってワセリンをずっと出してたんですよ。
まあ
だからあの
いい先生です
ね。後からそれを見て、あこれワセリンだったなってすごい分かるんですけど、その時は本当にあのすごく効くと思ってせっせと塗ってたっていうのがあるんですけど、
うん、やっぱりそういうのって大事ですよね、先生が出すって、
う
ん、
そう、
うん、じゃあそれからは出てない？
まあ社会人になってからね、ちょっと具合悪くなったりとかすることもあるけれども、うん、そんなあの、子供の時みたいにバーッと広がることはないので、
うん、じゃあ、 あの全身にひどく皮膚に出てたっていうのはその小さい時だけ？
だけ、中学生まで。
本当、
うん、
それはでも良かったね、
うん、ラッキーだった。
うん、先生結構出てましたよね、一時期本当に苦しそうだったんですけど、
うん、
あれやっぱりなんでだっていうのはまあこれから話すことでもあるんですけど、うん、あれやっぱり苦しいですよね、
うん、
どうですか自己体験的に、
うん、もう同じ体験してると思うよ。
どうですか、
うん、同じ体験ですね、痒みね、で寝れない、
寝れない、
うん、
寝てるつもりだけど寝てないですよね。
もう痒いですからね、
うん、
あれが一番厳しいですね、
うん、
あとはもうストレスがかかった時に痒くなる、
うん
うんうん、っていうのも教科書通りというか、
うんうん、そう、それで汗かくとすっごく痒くなるっていう。
あ、そうなんですか。
私の場合は汗かくともダメでしたね。
あ、バーッと、そういう人多いですね。
はい。
手歯ですかねと思うんですけど。
しみるというか。
しみる、あ、しみる。
しみて。
痒
くなる。
汗かいたら痒くなるんですか。
痒くなる。
あれ多分本当あると思うんだよね。
汗自体がなんかあのアレルギー反応を起こす何かがあるのかなとかちょっと思ったりとか。
なるほどなるほど。
いや、そうだと思うんですけど、
うん、
で大体ね、多分文ちゃんそこまでひどくなかったんだと思うんですけど、うん、汗かくと大抵みんな同じ匂いがするの。
は
あ。汗と一緒にその脂質の匂いがするんだ。で多分それ一緒に皮脂って出てるんじゃないかなと思うんだけど、そこが多分あの炎症を起こしているんじゃないかと思うんだけど、うん、どうです？
うん、そうでしょうね、うん、そうだと思います。
汗もとはまた違いますもんね。
汗も僕関係あると同じだと同じ基準だと思ってるんですよ。
へ
え、うん、要するにプーハが皮膚に出るので。
そういうことなん
ですね。どうしても過酸化脂質とそう菌棒の細胞の構成分とくっついた時に炎症のゴミになるんですよ。炎症性物質がバッと皮膚の表面に出るのが汗もとか、うん、多分アトピーも汗かいた時、僕はそれなかったんですけど、多分汗かいた時に出る人
もいるんじゃないか、はい、出てくる人もいるんですよね、
うん
うん
うん、
あそこへそれ悪化する人多いです。
うん、
まあでもだから汗をかきたくないから運動したくないとかね、
うんうん
う
ん、
いう人もたくさんいて、今日でも多少のストレッチだったりエクササイズっていうのあった方がいいんじゃないかなと思うんですけど、実際それ社会問題的に、例えば医療現場からステロイドの処方って、例えば先生見ててどうでした？
どういう意味？
普通にステロイドを処方するのに抵抗がないお医者さんの方が多いじゃないですか。
うん、そうですね、
うんうん、そうですね。
いや、そうです。今日
えらい硬いじゃないですか。
いや、ちゅうかその何を聞きたいのかがよくわからなかったから、
いつも喋ってるのになんで今日喋んないんですか。
いやいや、ステロイドを脱線線多い、
そう、その辺だっていつもなんか突っ込んでるじゃない。ステロイドどうです？
どうですって言われても、ステロイドはほらもう医者好きだから、
うん、だからそこら辺ってどうなんです？ステロイドをつけたら治るんですか？
アトピー、
うん、アトピーだけじゃなくて、まあ、
ステロイドっていうか、まあ、あのね、これはいつも僕も言ってるけど、ステロイドでアトピーなのね。
そう、
本物の。
症状はでもバーッと腫れたらステロイド塗るとサーッと収まるじゃないですか。
そう、喘息もそうです
ね。
はい、綺麗に収まる。
で、あれで、ああ治ったってみんな思っちゃうじゃないですか、う
ん、だからそこが落とし穴なんですよ。
うん、
だからもう私いつも言ってお話しているのはステロイドエ病って言って、ステロイドで壊れる病気だと思うんだよね。咳の喘息とかもそうだけど、あのさーっと治ってしまうっていうか、さーっと引いてしまうこと自体でみんながわー治ったと思うからやめられないわけじゃないですか。また先生はそれでずっと出生しちゃうんだけど、じゃあそのさーっと引く理由は何ですか？
また降ってきた。それはもう炎症を止めるからですよ。
でもその炎症が起きる原因が分かってないのに炎症を抑えてしまうことが問題だってことですね。
そうですね、うん、とか炎症を抑えるっていうのは、まあ、いつもここで話してますけど、結果だけなんですよね、
うんうん、
原因を叩かないので、
うん、
結果いじるともっ もっとこうややこしくなっていく。
ややこしくなりますよね、
結果がですね。
これあの極端な話聞きますけど、例えばじゃあ、あと私がアトピーです、うん、で結構ゴワゴワでもうバリバリなんですけど、もう本当に治したいです、じゃあ食生活ももうあのなんていうか、一番いい、もうあの油もいいものを取って、ちゃんと新鮮な野菜も取って、でスキンケアもちゃんとやって、運動もそこそこやってってやると、どれぐらいで治るもんなんですか？
先生的にはどうですか？
いやいや、それはもう陽子先生が専門ですから。
いやもうね、ある程度もうだから、それどこまでのどのステージになっちゃってるのかによって、実は治るスピードは違うのと、
もうカピカピの一番厳しいやつとかだとやっぱ何年もかかる感じですか？
ただカピカピの厳しいやつが、
はい、
例えばそのバックグラウンドにどれくらい何をしたかで、そのカピカピ、カピカピはみんなじゃないんですけど、ほとんどの人がなるんですけど、うん、そこから結局今ね、本当それすごい、今すごいキーワードだったと思うんだけど、正しい食べ物っていう言い方をしたじゃない、
はい、
だから脂質とか、
はい、
野菜とかも言ったんだけど、
はい、
その辺の多分あの健康情報そのものが間違えてる人が多いので、
うん、あ、そうですね、う
ん、なので多分治りにくいっていうか、ただ正しく、うん、私からしたら正しく進めば3年で1回ちょっと落ち着いて、
はい、
5年ぐらいすると大体もうマネジメントはできるように。
ああ、でもそれぐらいかかるんだっていう感じですよね、
は
い、
先生どれぐらいでしたっけ、ひどくパッと出だして？
いや、僕はほら、あんま短かったから、
ね、そうでしょ、
半年ぐらいかな、1年かな、半年ぐらい、半年から1年の間ぐらいだったと思うんだ
けど。そうですね、でも先生の場合はステロイド使ってなかったじゃないですか。
それはもちろんこの年ですから。
そう、でもステロイド使ってなくてそれぐらいかかる。
あ、
そういうことだと思うんだよね。結構ずっとここら辺かわいそうでしたけど、うんうん、夜も眠れないってやっぱおっしゃってたから、うん、それが全身ステロイド塗ってしまうとやっぱもっとひどくなるっていう、
うんうんうん、
その事実はじゃあなぜなのかっていうことを聞いてほしいなと思ってるんですけどね、
うんうん
うんうん、ステロイドを使うことで、さっき先生もちらっと言ったけど、そのステロイド塗るからアトピーになるよって、
うん、
私も本当に小さい時に祖父から、医者の祖父からそう言われて、
あれと一緒ですね。だからあの 良性の出来物と一緒で、
はい、
それがんって言ってね、針生検したり、はい、CT 当てたり、
はい、
切ったりしたら本物のがんなんですよ。
あ
それと一緒です。
そういうことですか、
うん、ほとんどがんじゃないのにがんって言ってしまうので。
アトピーも最初は単なる湿疹っていうことが多いってことですね。そうなると
そうですよ。その通りです。汗もと一緒ですよ。
その通り。特に乳児湿疹はお母さんからもらってきたもので体ができちゃってるので、
うんうん、
それの結果お掃除しなきゃいけないから、それに時間が今かかる。昔の子供って10ヶ月ぐらいで乳児湿疹治ってたの。8ヶ月とかで。それが今はそれぐらいからまたもっとひどくなって13、15ヶ月ぐらいかかる。
これってね、そうなると要するに妊娠する前からの話になってくるわけじゃないですか。妊娠する前に食べるものがもうすでに悪いから、 それ悪いものを持った上に子供を産んでるから、子供もちゃんとね生態機能を維持しなきゃいけないって話になってきて、じゃあちょっと外出さなきゃって出したらアトピーだって言われて、
ステロイド塗られちゃ
う、塗られちゃったら
アトピー性皮膚炎になっちゃうんですよ。でしかもその後お母さんがオファーあげるじゃないですか、
うん、
それでお母さんは一生懸命勉強していいものを取ってるつもりなので、
でも悪いものを取ってる可能性が高いってことですよね。
はい、
うん、そうすると一応上がりですよね。
そうですね、一応上がりですね、
うん、
まあ、最近ではやっぱりなんかそれでアレルギー反応を見て、アレルゲンがこれだからってアレルギーになるその原因さえなくせばアトピーが治るって思ってる方もいるんですけど、
うん、
そこ難しいよね、うんうん、
なんかだんだんこう話してるうちにだんだん根源的なものがまた出てくるというか
そうですよね、
うん、ね、自分なんか得意な不妊の話とかにまた行っちゃったりとか
そう、でも実際にはそうなんだ、
うん、
だから母体がどうなってんのっていうのと、妊婦だった時どうだったのっていうのと、うん、やっぱり母乳何あげてますかっていうか、あとはミルクだったりする人もいるから、それが実際何をしてるかですよね。
不妊治療のね先生で極端なことを言う人は、
うん、
こう言うんですよ。アフリカの金、ね、お金がなくて何も食ってない人でもいっぱい子供産むだろうって話をするわけですよ。
そうそう、
でも、その子供を産むということに関してか、作るということに関してはそうかもしれないけど、その栄養とかそういうものってその後の問題とかって一切なしでその話をしてるから、
うん、
怖いなと思って、そういう発言って。逆に言うとね、子供を作るということだけにおいては別に、うん、そのもともと持ってる力があるから、卵とか精子が、
うんうんうんうん、でもそれさえ可能じゃなくなるはずなの、
うん、
そもそもこっちにちゃんと自分の代謝を回すだけのエネルギーなかったら産めないから。
そうですよね、
うん
うん、
だから今現代はアフリカは多分もうそんな出生率高くないと思うけど。
ああ、
うん、アフリカの人今何食べてるんだろう。
モンサントとか送ってるじゃないですか。
コーンですね、余ってるから。
そうそうそう、
あそこか、
余計ひどくなっちゃってる。もっとひどくなっちゃって
る。だからもう先進国と変わらないような感じになりますよ。
ああ、
うん、本当にブッシュマンみたいな、本当に街に出てこない人たちは別として、
うん、
街に出てくるブッシュマンとかはもう、ね、調べた調査ではもう私たちと何ら変わりないんですよ。
あ、
病気も虫歯にもなりやすいし、
うん、
糖尿病にもなると、
うん、
沖縄の人が今不健康だっていうのと一緒です
ね。そうです、そうです、もう侵食されてますもんね。
もう長命権ではなくなったんですよね。
もうファミレスとかね、
うん、
もうあんまり変わらないですもんね、本当と、
うんうん、
でも暖かい国っていうか暖かい場所でね、本当残念だよね、
うん、
すごくがっかりしますけど、うん、まあなんかとにかくそのアトピーによるテーマになってくると、もう本当に今の症状だけを見ることをとにかくやめないことには、
うん、
その過去何してきたのとか、お母さんの中にいた時何してあげてきたのとか、本当長期的にその前も後ろも見ないと、今ただ皮膚湿疹なんですって言われても じゃあどうかなっていうのは、そのバックグラウンドが見えないと多分、うん、治療のする方もきっと大変かなと思うんだけど、その辺もちょっと、うん、私はもうアトピーばっかり40年やってきてるので、うん、これアトピーの話1時間でやってくださいって言われたらものすごい困るのが本音なんですけど、うんうん、まあでも今日はちょっとあの飯上くんとか文ちゃんの話も聞いて、まあなんかアレルギーに関するサイトやってますよね、
うん、アレルギーユニバーシティはスタートしましたので、
うん、
あのそこでもあのいろいろ取り上げていきたいなとは思ってますけど、
うんうん、あとアトピー の私アトピーボイスやってるんですけど、
はい、
20分ずつ毎週お届けしてるんですけどね、あれをやっぱマニュアル化してほしいって言われているので、うん、あれをちょっと分かりやすく、うん、あの先生とやろうと思ってるんですけど、うん、
でもやっぱりちゃんとあのなんか食べ方やっぱりちゃんとやってほしいなって思います、私も、うんうん、そこは
でもみんな正しいこと教えてると思ってるし、正しいことやってると思ってるから、そこですよね問題は、
うん、
みんながその
昨日もなんかね、クリーム一つ取ったってこのね、
う
ん、話が本当の生クリームっていうのをみんな知らないから、
そう
そのね、植物性の生クリームくださいっていうおかしなことをみんな言うわけでしょ、
日本人は植物性がいい、
いや違いますよそれはっていう、
クリームそもそも植物性じゃないです
か、ないから、
うん、でもそういう発想はやっぱり植物性がいいものだっていう発想がやっぱりすごく根強い、
うん、
あと甘いものは悪いものだっていう、
うん、
その刷り込みとこの2つだね、
うんうん、
だからこの2つのセットが、まあ、昨日の特におやつっていうか昨日のデザートだったってことですよね、
うん、そうそうそうそう、
ホイップですかって聞くとホイップなのかクリームなのか、でもクリームですって言っておきながら実際には植物油脂だっていうことも結構多いので、なかなか難しいですけど、
なんか自分の体に取り入れるものをどこまでそのちゃんと分かって取り入れてるかどうかっていうのは、これは
考えてない
し、
うん、
まあ自分もあの時々ちょっと調子乗ってあの飲んで揚げ物食べてえらい目にあったりとか
最近ひどい目にあったらしいじゃないですか、そ
うそう、もうえらい目にあってもで全身炎症を起こしてみたいな、
動けなかったって言ってましたね、
36時間動けなかったですよ、だからね、
でもそれは何がトリガーでした、
多分お酒と揚げ物だと思います、
うーん、うん、その辺がなんで炎症を起こすかっていうのはもう先生にがっつり授業でお話しして
今までね、
うん、うん、と思いますけど、まあまあ本当、まあ、皆さんはこのここで話す話はやっぱり結局何っていうのを知ってる人の方が多いかもしれませんけど、うん、実際メカニズム的にやっぱりどうしてそういう炎症になるのかとか、皮膚の、
うん、
動けなくなるほどにまでなるって、
まあね、皮膚に出なかったから、まあ、アトピーにはなってないけど、
うん、
体の中にすごい痛みとか炎症が起きてるわけだから、これアトピーの人だったらもうえらい大炎症になってんだろうなって自分で思いますもんね、
うん、
うん、
なるほどね、
真っ赤になってね、
多分もう本当に、うん、やっぱお洋服着れない、
着れない、うん、
うん、いっぱいいます、本当にそれすごいやっぱかわいそう
でね、特にね女性でそれと お年頃でそれになってしまうってものすごいなんか精神的に病むじゃないですか、
もうそれ私の親友ですよ、
うん、
本当にもう本当にもうね、もうこればっかりはちょっともう本当に嫌だなと思ってるのが一番そこかな、もう二十歳ぐらいでやっぱり顔がムーンフェイスみたいになってしまうと、うん、心が折れますよね、やっぱそうなってくると精神的なダメージも大きくて、
うん、
まあ、そこからまた今度ね、この間テーマだったんですけど、まあ、これも今回のテーマかな、うつ
だったり
とか、うつのお薬の話とかになるんだなと思いますけど、うん、
いやもう私はあの陽子さんと先生とね、あの知り合ってよかったなと思ってるのは、
うん、
やっぱり根源はここだってもはっきり言ってるじゃないですか、ここに根源があるっていう、
うん、
で全部の病気が全部そこにつながってるっていうことをやっぱりもうみんなが早く知るべきですよね、
うん
うん、
見えないし見たくない人多いですね、
うん、 結局毎日食べてるものしか影響する因子っていうのはそこが一番大きいですもんね、うん、
大きいです大きいです、
うん、他って空気と水とあとちょっと運動かあとストレスぐらいなのみたいなって考えるとやっぱり食物ってものすごい影響力ですよね、うん、
大きいと思います、
うん、ただまあ問題は最近ね空気もすごく汚染されてるし、うん、大気も水もやっぱ安心じゃないっていうところがすごく問題でありますから、うん、もうというかどうしようもないっていうかね、うん、本当にだからもうほんと吸い込むの気をつけなきゃいけないしどうしたらいいのっていうことですよね、
うん、
だからもうそういうなんか毒っていうかいろんなものが入ってくるんだからやっぱ中を強化しないと、うん、中を強化するのはやっぱ食べ物なの
かですもんね、
うん、食べ物ですよねやっぱり、
うんうん、食べ物が一番まあ妊娠の中ではもう毎日食べるものなので、
うん、
体を作っていくものなので
ですよね、
うん、やっぱり細胞作るからやっぱり大きいですよインパクトすごいですよね
うん、まあこんな感じでなんとなくこう答えもすごくがっつりやりたいもうこのまま喋ってしまいたいぐらいな
喋りたいですけどね
いやでもあの内容はもっと濃くっていうか私のあの、まあ、なんでっていうのはもっとアトピーに関しては
うん、
あの本編の方で私もがっつりお話しし
たいと思います。アトピーでまだ収まってるから、
うん、
いいよねって思ってるところもあります私は。
そう、
いやそうです。だってこの先行くと原因のわからない難病みたいなのがいっぱいあってで今日さっきもねちらっと言ってましたけどその神経細胞を作ってるとか油だからそうするとそこがもうあのね
やられ
ちゃうって言ったらもうあの多発性硬化症みたいな病気が今すごい増えてるっていうのも結局そういうことでしょ先生
あの元々多発性硬化症っていうのは僕の理論通りあの寒い地域で起こるんですよね、
うん、
北ヨーロッパとか、
うん、
そこは油がプンハしかできないので、
うん、
こんな通りないんですよ、
うんうんうん、
なのでどうしてもあの不飽和度が高くなって起こしやすいんですよね、うん、それがなんかもう日本みたいなところも最近は多くなりました、うん、
めちゃくちゃ増えましたよね、
うん、だからいかにその不自然なものがやっぱりグローバルで出回ってるってことなんですよね、
うん、
だから地域差がなくなってくる
だんだん
病気のですね、
まあ、世界共通でそういったものがもう流通してしまってるっていうことと
アジェンダですよねこれ、
うん、
あの彼らの、
うん、
人口削減っていうのはマラサスからずっと言われてることですから、
うん
面白い話に入ってきましたけどこの辺
が面白いんでまあまあ そこ来るとまたねややこしい話になってくるから
でも あんまりあの公開じゃない方でお話しするってことで
そうそう
そうそうそうでも今本当難しい病気になるっていうののバックグラウンドにはおそらくこれがあるんじゃないかなと、うん、
だからアトピーレベルぐらいで早く治してしまった方が
そうですよ本当にその通り
いいっていう話ですよね
その通りです
不妊症とかねまだ不妊症レベルだったらまだそんなにっていう
というかまだそれはあの代謝の方を守るために不妊が起きているから基礎代謝とか体の方を守るために、
うん、
まあねまあ正直そうやればいいことなんですかっていうことってっ基本的に一緒なんじゃないかなとも思いますけど、うんはい、この辺もちょっと詳しくだから自分はそうじゃないんじゃないかってやっぱり思いたい人が多いので、うんそうじゃないよねっていうことやっぱりちょっと一度自分で向き合ってみた方がいいと思います。食べ方に関しては本当もう間違えてるんじゃないかなっていう食べ方が多いですよね。
ね、
うん、
あの木野先生ねミレニアム世代って話を
され
て
ミレニアルか
ミレニアル世代
ミレニアルね、
うん、
あの、うん、30代40代
20からです。
あ20から、
うん
もうどんどん生活習慣病になってどんどん危ない病気になってってるっていうね、
うんうん、そう本当にそう。あいたちはどうしたらいいんですかねじゃあみんな
ちゃんとしたものにしていってあげないとしょうがないよねっていうことですよね。
でもこの間私のところにも書き込みがちらっとあった一つ私のところじゃないんですけどあのやっぱりそのじゃあ例えば蜂蜜取ってみようねみたいな話になった時にその記事を勉強してあそうかってねそしたらあのその辺のスーパーにね売ってるやっぱり熊のプーさんに入ってるようなプラスチックの、
うん、
トロンとしたあの蜂蜜でいいとやっぱり思っている人がたくさんいて あれで蜂蜜食べてみてるんだけどあんまり美味しくないんだよねって書いてあって、
蜂蜜風シロップですよね。
そうですよ本当に。でもやっぱり一般の人の蜂蜜の概念ってそこだし、やっぱ砂糖っていうとあの白い砂糖だし、うんうん、その辺からやっぱりちょっと
なんとか風に騙されないようにするっていうのはすごい大事かもしれませんね。
それはでもどこに行ったらこう本当わかるんですかね。例えば私ここ3人は結構サーフするじゃないですか、特に、
はいはい、
もうだって先生なんて英語のものしか見ないし、うんうん、私ももうサーフするとなったらもう徹底的にサーフしますけど、
そういう情報発信してるあの、うん、食品添加物のプロみたいな人いますよね。
安倍さんです、
ね、安倍さん、安倍さん、
う
ん、
よく知ってる、
うんうん、あれ面白いですよね、あの方のやつね。こうやったらあのこういう豚骨味ができますみたいな、
そうそうそう、あれもう業界の内部事情してますから
ね。
ああいう人のでもみんなが見ればいいの、見ても分かんない、あれ難しいのかな。
あ、それまた高い教材として売ってらっしゃるんですよ、確かね。
あ、そうなんですか。
はい、講座みたいにして。
そうかそうか、うん、まあ、やっぱり知りたいと思う人がこう救われてくるんですかね。
ね。
そうなんですかね。もうなんかこう、だってほら、知りたくない人には教えられないし。
確かにそうですよね。
だって文句言われちゃうから、うん、残念だけど。そう、まあ、もちろんみんなきっと良かれと思ってやってる人の方が多いと思うんだけれど、うん、まあ、私なんかもそうですけど、医者じゃないくせにってよく言われますからね、うん、いやどうですかね、ほんとね
医者じゃない方が正解出せるんですけどね。
そうですね、
今の時代は、うん、本当に、
うん、厳しいなと思いますけど、
これだけね、うん、まあ私もお医者さん仲がいい先生がたくさんいるので、
うん、
あのいつも思うんですけど、これだけ頭のいい人たちが揃ってるのに病気がなくならないっていうこと自体が問題なわけですよ。
そうなん、だから病気はなくなっていないっていう現状になぜ誰もこう気づかないというか、だって劇的にそういう難病が増えてるわけじゃないですか。
そう、そうです
ね、この20年で。
そうです、
本当に、
うん、
でどうしてそこに、特にでもその同じ20年で健康情報の世界もものすごい氾濫して、
はい、
情報がもう溢れてる、うん、でもその溢れててみんなが健康のことを知ってるはずなのにみんな健康じゃないの、
うん、
で冷えてて妊娠できないってみんな悩んでて、頭が痛いんですって、お腹が痛いんですって、私ちょっと体調が良くないんですよねってみんな言ってるっていう、きっとみんなハイヒールで走れない、
うん、走れないですね
本当になぜだろうっていうところですよ、
うん、
本当に、うん、まあ、その辺深いところですね、突っ込んで、あのきっと文ちゃんとはまたこれ違う話で突っ込んだ話をやったら楽しいんじゃないかと思うので、それはそれでまた違うところでお届け、
はい、
せっかくのチャンスですから、
はい、
あのまたお付き合いいただけたら、
そうですね、
はい、はい、よろしくお願いします、
はい、また
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、はい。